法愛花は2021年9月1日発行、ナンバー705です。音声版広報愛花は、愛花町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛花、光、緑、ゆとり、共同の町愛花、2021年9月1日、ナンバー705をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課。郵便番号 243-0392、神奈川県愛甲郡愛川町隅田 251-1。電話 046-285-2111。代表。ファックス 046-286-5021。ホームページ、愛川町で検索。QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ90分です。総ページ数は15ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しですべてを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例、終わり。目次、表紙。新型コロナウイルス、ワクチン接種情報、1ページ、2ページ。特集、9月の敵に打ち勝とう。コロナに負けない生活習慣を、3ページ。ステイホーム期間に始めよう、4ページ。ご利用ください、町の助成制度、5ページ。お楽しみクイズ、6ページ。愛川トピックス、温かい中学校給食で広がる笑顔、他3件、7ページ。愛川の日を聖火に、東京2020パラリンピック採火式、他1件、8ページ。女性情報館、福祉1、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日は、自殺予防週間です。福祉2、障害者医療証の更新、9ページ。インフォメーション、お知らせご案内、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他4件。お知らせ、秋の全国交通安全運動、9月21日火曜日から30日木曜日まで、他2件、10ページ。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件。イベント中止のお知らせ。ハザードマップで土砂災害リスクを確認。宝くじ助成金を活用。桜大工が矢倉セットを購入、11ページ。各種相談、町民相談、他3件。社会福祉士から一言。見逃さないで、子供の軽度難聴。頑張れ、SC 相模原。袖記事3件、12ページ。アルバイトを始める前に知っておきたいポイント、13ページ。消防だより、あなたも地域のヒーローに。消防団員募集中、14ページ。愛川カレンダー。今月の日曜祝日当番医。広告1件。8月1日現在の人口と世帯。15ページ。目次終わり。
表紙説明。木々の間からの箕輪河内遠望の写真があり、いつも心に穏やかな風をとあります。 表紙説明終わり。新型コロナウイルスワクチン接種情報。問い合わせ、健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種準備班。電話、内線3346。12歳以上の町民の皆さんへ接種券をお送りし、予約を受付中です。詳しくは、8月19日から全世帯へ配布したチラシをご確認ください。予約方法、コールセンターまたはインターネットで受け付けます。コールセンター、平日の午前9時から午後5時まで。電話、0570-200-096。インターネット、24時間受付。QR コードまたは町ホームページから。右に QR コードがあります。新型コロナウイルスは若い世代を中心に感染拡大が続いており、変異株では若い世代でも重症化するリスクが高いことが分かってきています。感染症の発症や重症化の予防のため、ワクチン接種にご協力をお願いします。今年12歳になる方の接種について、町で使用しているファイザー社製のワクチンは、対象年齢が接種の日に満12歳以上となっています。接種券は12歳の誕生日を迎えた翌月1日にお送りします。保護者の方へ、お子様のワクチン接種については、説明書などをお読みいただき、ご理解の上で接種をご判断ください。12歳から15歳までの方が接種を受ける際には、原則として保護者の同伴が必要です。同伴できない場合は、接種する医療機関、集団接種の場合は健康推進課にご相談ください。また、予診票に保護者の署名が必要です。署名がない場合は接種を受けられません。ワクチン接種を受けたら、ワクチン接種後は、接種部位の痛みや倦怠感、発熱、頭痛、関節痛などが生じることがあります。接種後にできるだけ無理をしないで済むよう予定を立てておきましょう。接種当日の注意点、激しい運動や飲酒などは控える。接種部位を清潔に保つ、入浴か、接種部位をこすらない。副反応等に関する専門相談コールセンター。電話 045-285-0719、24時間対応。ワクチン接種後に生じた副反応などに関する相談など、医学的知見が必要となる専門的な相談を受け付けるコールセンターです。ワクチン接種により、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、接種完了後に発症したというケースも報告されています。2回目の接種が済んだ後でも、引き続き感染予防対策の徹底をお願いします。集団接種、分科会館の日程。1回目接種の3週間後に2回目接種を受けていただきます。1回目接種と2回目接種の順に読みます。9月1日水曜日と9月22日水曜日。9月2日木曜日と9月23日木曜祝日、9月3日金曜日と9月24日金曜日、9月4日土曜日と9月25日土曜日、9月5日日曜日と9月26日日曜日、9月8日水曜日と9月29日水曜日、9月9日木曜日と 9月30日木曜日、9月17日金曜日と10月8日金曜日、9月18日土曜日と10月9日土曜日、9月19日日曜日と10月10日日曜日、9月22日水曜日と10月13日水曜日、9月23日木曜祝日と10月14日木曜日、9月24日金曜日と10月15日金曜日、9月25日土曜日と10月16日土曜日、9月26日日曜日と10月17日日曜日、9月29日水曜日と10月20日水曜日、9月30日木曜日と10月21日木曜日。なお、児童生徒優先枠を18日、19日、25日、26日に設定しています。人混みは危険。感染防止対策の徹底をお願いします。現在、感染の中心となっている新型コロナウイルスのデルタ株は、感染力が従来のアルファ株の 1.5 倍強いと言われています。人と人とが接すれば、いつでもどこでも感染する可能性があります。人混みは危険を合言葉に、人と人との接触機会を徹底的に減らしてください。目指そうゼロ密。一つの密でも避けましょう。密接。マスクなし。罰、大声罰、密閉、換気が悪い罰、狭いところ罰、密集、大人数罰、近距離罰。大切なお願い、通りがかりのあなたに、マスクの着用、ソーシャルディスタンス、手指の消毒、愛川町、緊急事態宣言発令中、救える命を救うために、これまでにない急激なペースでの感染拡大により、医療現場が逼迫し、県内でも医療崩壊が現実のものとなりつつあります。医療崩壊とはどのようなことなのでしょうか。それは新型コロナに感染しても入院ができず、自宅で療養をするしかない。さらには、その他の怪我や病気、例えば熱中症や交通事故の患者さんなども、通常受けられるはずの救急医療が受けられない。その結果、救えるはずの命が救えない。そういった状況のことです。これは絶対に防がなくてはなりません。医療崩壊を防ぐためには、新規感染者を減らしていくしか方法はありません。これまで以上に感染予防の徹底にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症対策支援事業、愛川景気盛上券ご利用ください。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3522。事業者の皆さんを応援するために、町内のおよそ250店舗で使える、1人当たり3000円分の商品券、愛川景気盛上券第2弾を、全町民の皆さんにお配りしています。ぜひご利用ください。利用期間、12月31日、金曜日まで。利用可能店舗、商品券とともにお渡しした一覧表、または QR コードから町ホームページをご覧ください。右に QR コードがあります。なお、商品券への引き換えがお済みでない方は、引き換え券をお持ちの上、役場本庁舎4階の 商工観光課窓口で引き換えてください。平日の午前8時30分から午後5時まで。オンライン学習家庭環境整備費補助制度。問い合わせ企画制作課企画制作班。電話内線3233。大学などのオンライン授業で使用するためにパソコンなどの機器を新たに購入する場合に費用の一部を補助します。補助額、購入金額の2分の1、上限3万円。主な対象要件、令和3年4月1日以降に入学した町内在住の大学生など、令和2年中の世帯年収が500万円未満。申請方法、申請書に必要書類を添付の上、12月28日火曜日までに企画制作課へ。ウェブセミナー、ウィズ・アフター・コロナ時代の心の整え方。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班。電話、内線3355。新型コロナウイルス感染症の影響により、精神的にも肉体的にもストレスを感じることが多くなりました。そうした状況の中で自分らしく生きていくコツを、認知行動療法の専門家が動画で解説します。講師、認知行動療法研修開発センター理事長、大野豊先生。視聴方法。3つの QR コードがあります。1、心の整え方。2、しなやかな思考術。3、一人で頑張りすぎない。1から3の QR コードから、町公式 YouTube チャンネルへアクセスしてください。視聴期間、9月24日金曜日まで。この事業は、明治安田生命保険総合会社と締結した健康増進に関する連携協定に基づき、同社の講演を受けて実施しています。
特集、9月の敵に打ち勝とう。コロナ禍で2度目の夏を迎えています。まだまだ続く暑さ、ステイホームによる運動不足など、健康を損なう9月の敵にみんなで打ち勝ちましょう。問い合わせ、記事1から3まで、健康推進課、電話内線3343、記事4、総務課、電話内線3222。コロナに負けない生活習慣を。1、コロナ禍の熱中症対策。マスク着用時は体内に熱がこもりやすくなるほか、喉の渇きに気づきにくくなりますので、熱中症に注意が必要です。屋外で人と十分な距離、2メートル以上が確保できる場合にはマスクを外す。強い負荷のかかる作業や運動は避ける。喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給する。熱中症予防のチェックポイント。1、こまめに水分を補給する。2、エアコンや扇風機を上手に使う。3、部屋の湿度を測る。4、部屋の風通しを良くする。5、外出時には帽子や日傘を使い、涼しい服装をする。6、涼しい場所やエアコンが効いている施設などを利用する。7、暑い時は無理をしないようにする。8、シャワーや濡れタオルを使い、体を冷やす。熱中症の症状と応急処置。熱中症の症状、軽症、めまい、立ちくらみ、 筋肉痛、多汗、中等度、頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、重症、意識がない、痙攣、高体温、まっすぐ歩けない。応急処置、涼しい場所に避難し、衣服を緩める。首、脇の下、足の付け根を冷やす。水分と塩分を補給する。重症の時はすぐに救急車を。2. 食中毒予防。外出自粛により、自宅での食事や料理を作り置きする機会が増えています。暑い時期は食中毒が起こりやすくなります。食中毒予防の三原則や、食中毒を防ぐポイントを守って、しっかりと予防しましょう。食中毒予防の三原則。食中毒菌をつけない。食中毒菌を増やさない。食中毒菌をやっつける。食中毒を防ぐポイント。1. 買い物の時は、生鮮食品や冷凍食品は最後に買う。肉や魚などの汁が他の食品につかないようにする。2. 家庭で保存するときは、冷蔵や冷凍が必要な食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。肉、魚、卵などを取り扱うときは、前後に必ず手を洗う。3. 下準備のときは、調理の前に手や食材、野菜などをきれいに洗う。冷凍食品の解凍は、冷蔵庫や電子レンジを利用し、自然解凍は避ける。使用後の調理器具は洗った後、熱湯をかけて殺菌する。4. 調理の時は、肉や魚は十分に加熱する。中心部を75度 C で1分間以上の加熱が目安。5. 食事の時は、食べる前に石鹸で手を洗う。作った料理は長時間室温に放置しない。6. 食品が残った時は、温め直す時も十分に加熱。ちょっとでも怪しいと思ったら食べずに捨てる。7. お弁当は、おかずの汁気をよく切る。温かいものは冷めてから詰める。生野菜や果物は別容器で。ステイホーム期間に始めよう。3. 健康づくり体操。長く自宅にいると運動不足となり、健康に影響が出る場合があります。自宅で5分で、お気軽にできる健康づくり体操や、毎朝のラジオ体操などで体を動かして、運動不足を解消しましょう。愛ちゃん音頭健康体操。愛川町のイメージソング、愛ちゃん音頭のリズムに乗せ、簡単な手足の運動で脳を活性化させる健康体操です。QR コードがあります。愛川リフレッシュ健康体操。体を伸ばす、ねじる、バランス、筋肉トレーニングや有酸素運動、ステップ運動などがトータルで効率的に行えるユニークな体操です。座って体操バージョン、立って体操バージョン、それぞれの QR コードがあります。4. スマホ活用術。心の健康のためには、心の働きを活性化させることが大切です。お手持ちのスマートフォンを活用すると、自宅にいながらいろいろな人と交流したり、新しい情報を得たりすることができます。ぜひ、お気軽に使ってみませんか？友達や離れて暮らす家族と楽しくテレビ電話。いつでもどこでも最新ニュースをチェック。わからないことがあってもすぐに調べられる。二次元コード、QR コードで インターネットに楽々アクセス。相川町 LINE 公式アカウント、町から防災情報や新型コロナウイルスに関する情報を配信。QR コードがあります。LINE で愛ちゃんスタンプ販売中です。
ご利用ください。町の助成制度。町では、町民・事業者の皆さんをサポートするため、様々な助成制度を設けています。助成には条件などがありますので、詳しい内容は担当課へお問い合わせください。9月20日は敬老の日、高齢者の皆さんへ。敬老・祝い金品を贈呈します。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班。電話、内線3338。長年にわたり社会の進展に寄与されてきた方々に敬愛の意を表し、長寿をお祝いするため、9月の敬老月間に敬老・祝い金品を贈呈します。申請は必要ありません。対象、次のすべてに該当する方。9月15日現在で、88歳、99歳、または101歳以上の方。9月15日現在、町内に6ヶ月以上居住している方。町に住民登録されている方。贈呈内容、88歳の方。有効都市、立野町の物産品、99歳の方1万円、101歳以上の方2万円、贈呈時期、9月中の予定です。70歳以上の助成対象者限定、かなちゃん手形出張販売、問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338、70歳以上の購入費助成対象者の方に、神奈川中央交通株式会社が、かなちゃん手形の出張販売を行います。今回は、有効期限が令和4年9月30日までの1年券を販売します。当日会場では、販売のみ行います。購入を希望する方は、事前に高齢介護課で、助成券の交付申請の手続きを行ってください。出張販売日時、9月15日水曜日、午前9時30分から午後3時まで、会場、文化会館3階大会議室。持ち物、自己負担金5400円。顔写真1枚、1年以内に撮影された雑帽で、2.5 センチメートル四方の枠内に顔が収まっているもの。年齢のわかる本人確認書類、保険証など。助成券、事前に交付を受けた方。注意事項。必ず助成対象者ご本人が会場にお越しください。中小企業の皆さんへ。ISO などの認証取得費用を助成します。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3524。町内の中小企業者が本年度中に ISO 9000シリーズ、ISO 14000シリーズ、国内環境規格認証、エコアクション21、エコステージ、KES、を取得・更新した場合の審査・登録などに要する経費の一部を助成します。申請をお考えの方は事前にご相談ください。対象、次の要件をすべて満たす事業者。中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、町内の事業所が認証登録の対象であること。本年度中に認証を取得・更新見込みであること、納期の到来した徴税を完納していること、町内で1年以上継続して同一事業を営んでいること、対象経費、認証取得にかかる経費のうち、審査登録機関に支払う経費、文書審査料、予備審査料、 本審査料、登録に要する費用、審査員の宿泊費、交通費など。助成額、対象経費の3分の1以内。上限は、ISO 9000シリーズ、ISO 14000シリーズが50万円。エコアクション21、エコステージ、KES が15万円。申請方法、申請書などの必要書類を商工観光課へ。在宅障害者の皆さんへ、在宅障害者福祉手当を支給します。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話、内線3353、対象、7月1日現在で施設などに入所していない、町内居住の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方、所得制限があります。身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、支給時期、10月末頃、年1回、支給額、障害の程度により異なります。詳しくはお問い合わせください。申請方法、障害者手帳、預金通帳をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、9月30日木曜日。注意事項、すでに受給している方は、新たに申請する必要はありません。令和3年1月1日現在で、町に住民登録されていない方は、令和3年度課税・非課税証明書が必要です。子育て世代の皆さんへ、施設保育施設入所児童の保護者の方に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課・子ども保育班、電話、内線3363。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設に入所している児童の保護者の方に助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者、町内在住で施設保育施設に月単位で入所している就学前の児童、保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している児童、幼児教育、保育無償化の対象となっていない児童、助成金額、児童1人につき月額2500円、申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ、1、交付申請書、2、在籍証明書、3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの、就労証明書、母子健康手帳など、4、印鑑。なお、1から3までの用紙は、子育て支援課、町のホームページなどで配布しています。申請期限、4月から9月までの申請期限は9月15日水曜日です。お楽しみクイズ。町では大学などのオンライン授業で使用するパソコンなどネットワーク通信機器の購入が必要となっている家庭の負担を軽減するため、購入費の一部を補助しています。この補助制度で対象経費とならないのは、次のうちどれでしょうか。1、パソコンの購入費。2、ウェブカメラの購入費。3、スケートボード。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分と、町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、9月7日火曜日、郵送の場合は当日消印有効、宛先、はがき、 郵便番号 243-0392 墨田 251-1 愛川町役場総務課広報シティセールス班ファクス 046-286-5021 電子メール E メールアットマークタウン town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 正解と当選者は10月1日号でお知らせします。8月1日号の答え2黒色当選者林由香さん中島レオさん榎本香里さん
愛川トピックス温かい中学校給食で広がる笑顔昨年9月4日から町立三中学校で始まった温かい中学校給食が1周年を迎えます。小学校の給食室で中学校分の給食も調理するという親子方式を採用し、中学生たちからは小学校で食べていたメニューで嬉しい、みんなで同じものを食べられるので話題を共有できる、作りたてで温かくておいしいといった喜びの声が上がっています。学校給食にたくさん地場産品を。町立小中学校の給食では食材として町内の地場産品を積極的に使用しています。今年4月からは毎月1回より多くの地場産品を献立に使用した愛川パクパクデーを実施しているほか、6月からは生産者の方々へのインタビュー動画を給食中に上映するなど、子どもたちへの食育を推進しています。インタビュー動画、愛川町を食べよう。QR コードがあります。愛川ブランド劇場、MC 土門の紹介しちゃうぜ。昨年7月に認定された第2期愛川ブランドは、農産品などの一次産品やスイーツ、料理、伝統工芸品など22のブランドで構成されています。第1期から積極的に PR 活動に取り組んでいただいている歌唱土門の土門直行さんを愛川ブランド劇場の新編集長にお迎えし、22の認定品と事業者を紹介する動画シリーズを YouTube で公開しています。YouTube 愛川ブランド劇場 QR コードがあります。女子走り幅跳び関東大会出場選手を激励しました。8月7日8日に埼玉県熊谷市で開催された第49回関東中学校陸上競技大会に出場した愛川中原中学校1年生の坂井香里奈さん、春日台の激励会を大会前に町役場で行いました。坂井さんは中学1年女子走り幅跳びの部に出場、自己ベストタイを記録し、とても良い経験になりました。と話しました。愛川の日を聖火に、東京2020パラリンピック採火式。8月13日、町では県立愛川公園風の丘で太陽光から採火した日を、町民皆さんの心と希望の道を明るく照らしてくれることを願う愛川の日として、県へ送り届けました。県では8月15日に県内の全市町村で生み出された日を一つに集め、共に生きる社会、神奈川の日として東京へ送り出しました。そして今、その日が成果として オリンピックスタジアムに灯っています。コロナ禍という困難を乗り越えて開催されている東京2020パラリンピックの成功を記念して、かつて障害者スポーツの世界大会や全国大会で活躍された町内にお住まいの二人のアスリートからメッセージをいただきました。無観客となったパラリンピック。皆さん自宅で熱い声援を送ろう。日本頑張れ。諦めるな。コロナに負けるな。三井茜さん、春日台。平成15年第11回スペシャルオリンピックス夏季世界大会水泳競技200メートル平泳ぎ金メダル、100メートル自由形銅メダル。コロナで暗く沈みがちな世界に、パラアスリートの活躍と頑張りが光を与えてくれることを信じています。この日のために鍛え抜いた精神力と、練習で歯を食いしばった思いを決戦にぶつけてください。スポーツで世界を元気に。選手の皆さん、頑張ってください。倉木健二さん、見ませ。平成25年、第13回、全国障害者スポーツ大会、国民体育大会、ボート競技優勝。平成29年、第39回、香港ボート選手権、パラローイング、優勝。国際ソロプチミスト愛川から寄付をいただきました。7月29日、国際ソロプチミスト愛川矢後活用会長から、新型コロナウイルス感染症対策のためとして、10万円の寄付をいただきました。町では、命を守る基金に全額を積み立て、今後の感染症関連施策に活用します。また、同会からは、子どもたちの教育のためとして、毎年児童書を寄贈いただいており、本年度も85冊の児童書が寄贈されました。
情勢情報館、福祉1、生きるを支える、まちづくりを目指して、9月10日から16日までは、自殺予防週間です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話、内線、3353。令和2年中には、全国で21,081人、県内では1,269人の方が自殺により亡くなっています。これは、交通事故で亡くなる方の7倍以上も多い数となっています。町では、心の悩みを持った方を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに、心の健康講座の開催、心サポーター、ゲートキーパーの養成や、メンタルチェックシステム、心の体温計の運用など、各種の事業に取り組んでいます。大切な人の命を守るために、あなたができることを見つけてみませんか。自殺予防の10箇条。自殺に傾いた方のサイン。次のようなサインに数多く当てはまる場合は、自殺の危険が迫っています。1. うつ病の症状がある。気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続くなど。2. 原因不明の身体の不調が長引く。3. 酒量、酒の量が増える。4. 安全や健康が保てない。5. 仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6. 職場や家庭でサポートが得られない。7. 本人にとって価値あるものを失う。 8. 重症の身体の病気にかかる。9. 自殺を口にする。10. 自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省より。心の体温計でメンタルチェックをしてみませんか？心の体温計は、パソコンやスマートフォン、携帯電話を利用して、気軽にメンタルヘルスチェックができるシステムです。心配なことが続くようであれば、専門機関や相談窓口にご相談ください。ホームページ、https://fishbowlindex.aikawa/ QR コードがあります。一人で抱え込まないで、まずは相談を。心の疲れを感じる方や、心の悩みをお持ちの方、自殺予防の10箇条に数多く当てはまる方などは、一人で考え込むのではなく、まずは相談機関に相談することをお勧めします。他の人から相談を受け、どうしていいかわからない場合も、相談機関にご相談ください。心の電話相談。平日の午前9時から午後8時45分まで。県精神保健福祉センター。電話、フリーダイヤル、0120-821-606。心の健康についての相談。平日の午前9時から午後5時まで。厚木保健福祉事務所、保健予防課、電話、046-224-1111。町福祉支援課、電話、内線、3353。福祉2、障害者医療証の更新。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話、内線3355。一定の障害がある方を対象に、医療費を助成しています。現在、障害者医療証をお持ちの方には、9月下旬に新しい医療証を送付しますので、更新の手続きは不要です。昨年度に所得制限の基準額を超え、対象外となった方は、改めて交付申請が必要です。対象になると思われる方は、交付申請の手続きを行ってください。対象と助成の範囲、次の要件に該当する方の通院・入院にかかる医療費を助成します。ただし、65歳以上で新規に障害者に認定された方、または前年の所得が基準額を超える方は除きます。1. 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方。2. A1 から B1 までの療育手帳をお持ちの方。3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。所得制限の基準額、扶養家族の数、本人の前年度所得の順に読みます。0人360万4000円。1人398万4000円。2人436万4000円。3人474万4000円。以降1人マスごとに38万円を加算。申請方法。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか。健康保険証、印鑑をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、10月29日金曜日。 インフォメーション、お知らせ、ご案内。保険ガイド、お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。お子さんの歯科保険指導。日時、9月16日、木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長・体重測定も行います。歯科保険指導の対象者、虫歯予防教室、令和2年8月生まれ、2歳児歯科検診、令和元年8月生まれと、平成31年2月生まれ、対象者には9月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。すくすく親子健康相談。お子さんの発育発達の確認や、予防接種などの育児相談を、保健師・栄養士・看護師がお受けします。日時、9月9日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や、健康・食事などに関する相談を、保健師・栄養士・看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も、予約制で一部使用できます。日時、9月17日、金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象定員、町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、9月16日木曜日までに健康推進課へ。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。内容は、赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長・体重測定、育児・栄養・母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、9月21日火曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で、1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、9月14日火曜日までに、健康推進課へ。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時健康審査。対象の方には9月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和2年3月生まれ、10月27日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。 3歳6ヶ月時、平成30年3月生まれ、10月19日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から、満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は、満10ヶ月になった日から、満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。お知らせ。秋の全国交通安全運動。9月21日火曜日から30日木曜日まで。9月30日は、交通事故死ゼロを目指す日。秋は日没が早くなり、夕暮れ時から夜間にかけての事故が起こりやすくなります。自転車、自動車は早めのライト点灯を心がけ、歩行者も反射材を活用するなど、一人一人が交通安全の大切さを認識し、交通事故のない明るい街を作りましょう。スローガン。安全は心と時間のゆとりから。高齢者、模範を示そう交通マナー。運動の重点。1、子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。2、夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上。3、自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底。4、飲酒運転等の悪質危険な運転の根絶。5、二輪車の交通事故防止。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話、内線3325。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、9月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、国民健康保険税、第4期分、介護保険料、第4期分、後期高齢者医療保険料、第3期分。納期限は9月30日木曜日です。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。予約できるスポーツ施設。田代運動公園。テニスコート、ゲートボール場のみ。御瀬公園、テニスコートのみ。第一号公園、テニスコートのみ。体育館。坂本体育館。志田運動場。小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、12月利用分。抽選結果、10月2日土曜日。当選者は10月末日までに本予約をしてください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。9月の休館日、休園日。第1号公園、毎週火曜日。田代運動公園、 御間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、22日水曜日、24日金曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、28日火曜日、図書館、毎週火曜日、1日水曜日、郷土資料館、毎週月曜日、20日を除く、21日火曜日。新型コロナ拡大防止のため、体育館などの屋内体育施設は9月12日日曜日まで休館しています。また、屋外体育施設や公民館などの利用予約を休止しています。イベント中止のお知らせ。ラビンプラザ祭り、9月。半原糸の里文化祭、9月。宮ヶ瀬ダムナイト放流、10月。相川町勤労祭ソフトボール大会、11月。以上のイベントは、皆さんの命と健康を守るため、やむなく中止といたしますので、ご理解をお願いいたします。問い合わせ、商工観光課、電話、内線3524。問い合わせ、ラビンプラザ、電話、046-281-0177。
ハザードマップで土砂災害リスクを確認。町ホームページでハザードマップを確認してみよう。QR コードがあります。近年、台風や線状降水帯の大雨により、各地で土砂崩れなどの災害が発生しています。お住まいの地域で災害が起こりやすい場所など、身近な危険箇所を土砂災害ハザードマップや洪水ハザードマップで確認しましょう。ハザードマップはラビンプラザやレディースプラザなどで入手できるほか、町ホームページでも確認することができます。宝くじ助成金を活用。桜大福が矢倉セットを購入。桜大福では、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュニティ助成事業、宝くじの受託事業収入が財源を活用し、矢倉セットを購入しました。本年度の盆踊り大会は中止となりましたが、今後様々な行事に活用することで、地域のコミュニティ活動が一層活発になるものと期待されています。各種相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319、法律相談、完全予約制、9月3日金曜日、16日木曜日、午前10時から午後3時まで、なお、10月は1日金曜日、21日木曜日、司法書士法律相談、9月8日水曜日、行政書士相談、9月9日木曜日、交通事故相談、9月22日水曜日、不動産相談、9月30日木曜日、時間はいずれも午後1時から4時まで、消費生活相談、9月2日、6日、9日、13日、16日、27日、30日、午前10時から午後3時まで、人権・行政困りごと相談、9月10日、金曜日、午前10時から11時30分まで、なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は翌開帳日から。法律相談以外は 予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談問い合わせ教育相談専用電話教育委員会教育開発センター電話 046-206-1061 子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないでまずここに相談子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。代書相談、出張相談、電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く午前9時から午後4時まで。なお、代書相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3524。ハローワーク職員による、就労相談、9月9日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談、問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393、専門医や訪問介護など在宅医療に関する電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。社会福祉士から一言。見逃さないで、子供の軽度難聴。難聴とは、耳の病気や加齢、環境などが原因で、音や言葉が聞き取りづらい、または聞こえない症状のことを言います。子どもの難聴については、その程度が軽度、中等度でも、言葉の遅れやコミュニケーションスキルの獲得に影響する恐れがありますので、早期発見や治療、適切な補聴器の装用が重要です。町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に、補聴器の購入・修理に関する費用の一部を助成する制度があります。お子様の耳の聞こえに不安があり、補聴器の購入を検討されている場合は、福祉支援課にご相談ください。問い合わせ福祉支援課障害福祉班、電話内線3353。頑張れ SC 相模原。ガミティレポート。ガミティだよ。今日は浦和レッズから期限付き移籍で加入した藤原雄大選手にプレーで心がけていることや、シーズン途中で移籍したことについて話を聞いてみたよ。個人として活躍することも大事だけど、それよりも J2 残留というチームの目標を第一に、チームのためになることを考えていきたいです。シーズン途中から別のチームに加わるということは、今まで経験がないし、戦術が全然違うチームに入って、プレーすることは難しい。だから練習の前後にもチームメイトに話しかけて、考え方とか癖を理解するようにしています。藤原選手はジャンプ力がすごいんだよ。 ダチョウの僕よりも高く飛べるから、ちょっぴりライバル心を持ちつつ応援するんだ。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。9月4日土曜日午後6時、ジェフユナイテッド千葉、相模原祇園スタジアム、ホーム。9月11日土曜日午後7時、V ファーレン長崎、トランスコスモススタジアム長崎、アウェー。9月19日日曜日午後5時、レノファ山口 FC 相模原祇園スタジアムホーム。9月25日土曜日午後2時、大宮アルディージャナックファイブスタジアム大宮アウェー。ホームページ https://www.scsagamihara.com/。袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理にご協力ください。音声版広報愛川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。
それってブラックバイト？アルバイトを始める前に知っておきたいポイント。アルバイトをする大学生、高校生などが様々なトラブルに巻き込まれることが社会的に大きな問題となっています。アルバイトを始める前に、次の6つのポイントをよく確認するようにしましょう。1、労働条件を確認しましょう。働き始めてから、聞いていた話と違うということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、次のような労働条件をしっかり確認しましょう。労働契約期間、契約期間の更新の有無、更新の判断基準、仕事の場所や内容、残業の有無を含めた勤務時間や休憩時間、休日、賃金の決め方や支払い方法、支払い日、辞める時のルール、退職、解雇など。2. バイト代は毎月決められた日に全額支払われるのが原則。労働基準法に賃金は通貨で全額を労働者に直接毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないと定められています。また賃金は雇用者と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県ごとに最低賃金が定められており、これを下回ることはできません。神奈川県の現在の最低賃金は、時給1012円です。今後変更になる場合があります。
3、アルバイトでも残業手当があります。次のような場合には、割増賃金、残業手当が支払われます。1日8時間、または週40時間を超えた場合、25% 以上の割増。1ヶ月に60時間を超える時間外労働、50% の割増。4、アルバイトでも有給休暇が取れます。年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の3つの条件を満たす場合に取ることができます。週1日以上または年間48日以上の勤務。雇われた日から6ヶ月以上継続して勤務。決められた労働日数の8割以上を出勤。5、アルバイトでも労災保険が使えます。働き方に関係なく、1日など短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。仕事中や通勤途中の事故による病気や怪我で病院に行くときは、窓口で労災保険を使うことを伝えてください。原則として治療費が無料になります。また、仕事が原因の怪我などで仕事を休み、賃金をもらえない場合は、休業保障制度があります。6、アルバイトでも会社が自由に解雇することはできません。解雇は雇用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要です。新型コロナで困ったときは、新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト先が休業して収入が減った、解雇や雇い止めをされたといった事例が発生しています。県が電話窓口を設置していますので、ご相談ください。コロナ労働相談110番、電話 045-662-8110。 アルバイトで困ったときは、すぐに総合労働相談コーナーに相談を。アルバイト中に労働関係で困っても、雇用者と直接交渉するのは難しいと思います。そのような場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーにご相談ください。労働条件、募集、採用、職場でのいじめなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談に専門の相談員が無料で応じています。労働条件相談ホットライン、電話 0120-811-610、 月曜から金曜まで、午後5時から10時まで、土曜、日曜、祝日、午前9時から午後9時まで、厚木労働基準監督署、電話 046-401-1641、 月曜から金曜まで、午前8時30分から午後5時15分まで。消防だより、あなたも地域のヒーローに。消防団員募集中。2021年度全国統一防火標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。自分の町は自分で守るというボランティア精神に基づき、火災などの災害から地域を守るリーダー、それが消防団です。消防団員になるのに、資格や専門的な知識はいりません。18歳以上で、町内に在住または在勤の自分たちの地域は自分たちで守るという気持ちがある方なら、どなたでも入団できます。 愛する人、愛する町を守る消防団員に、あなたもなってみませんか？消防団の活動内容、消火活動、火災が発生したときは、消防署と協力して、消火活動などを行います。また、そのために、普段から訓練を積んでいます。防災活動、台風、大雨、地震などの自然災害のときは、地域の警戒、住民の避難誘導などの活動をします。また、被害が発生したときには、救助活動、家屋、道路の応急復旧作業などを行います。予防活動、火災の発生しやすい季節には、火災予防のため消防車での広報活動やパトロールなどを行います。報酬、団員の階級に応じて年報酬が支給され、災害出動や訓練に参加の際は手当が支給されます。まずは気軽にお電話ください。消防団に入団したい、もう少し詳しく教えてほしいという方は、消防課までご連絡ください。また、女性消防団員も活動しています。地域の守り手として消防団への入団を心からお待ちしています。問い合わせ、消防課総務班、電話 046-285-3131。
2021、令和3年9月、セプテンバー、愛川カレンダー。2日、木曜日。議会本会議、2日目、消費生活相談。3日、金曜日。議会本会議3日目、法律相談。5日、日曜日、当番医、愛川北部病院。6日、月曜日、消費生活相談。8日、水曜日、議会本会議4日目、司法書士法律相談。9日木曜日、議会本会議5日目、すくすく親子健康相談、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会。10日金曜日、人権行政困りごと相談。12日日曜日、当番医、愛川北部病院。13日月曜日、消費生活相談。14日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。16日木曜日、虫歯予防教室、2歳児歯科検診、法律相談、消費生活相談。17日金曜日、ヘルスアップ相談。19日日曜日、当番医、愛川北部病院。20日月曜日、当番医、桜クリニック。21日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。22日水曜日、1歳6ヶ月児健康審査、交通事故相談。23日木曜日、当番医、関根委員。24日金曜日、議会本会議、6日目。25日土曜日、休日納税相談窓口。26日日曜日、休日納税相談窓口。当番医、愛川北部病院。27日月曜日、消費生活相談。30日木曜日、不動産相談、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。今月の日曜祝日当番医、診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、5日、12日、19日、26日、いずれも 愛川北部病院、電話 046-284-2121、墨田 281-1、20日、桜クリニック、電話 046-284-1002、中津 1814-1、23日、関根医院、電話 046-286-5431、墨田 1343-1、その他の休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。最後に、8月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,715人で、前の月より16人減っています。そのうち男27,098人で、前の月より13人減っています。女18,917人で、前の月より3人減っています。世帯数は18,619世帯で、前の月より24世帯増えています。以上で音声版広報愛川ナンバー705を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。